ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第267回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
今週は久々に中の人が仕事で消耗しきっているので、前段のトークは省略です。
というか、ここ最近結構しんどいのが続いてますけどね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、決済サービスの D 払いに、9月26日からチャージ機能を追加しました。ウォレット機能は、チャージや送金などの機能を D 払いアプリに追加するというもので、支払い方法に口座を設定し、口座残高を送金と決済に利用できるようになるというものだそうです。アプリ内の送金するを選択した後、送金元の名前と送金先情報、送金額を入力することで、月に20万円までの送金ができるとのことです。また、Dポイントクラブ会員同士で1ポイント単位から Dポイントを送る機能も追加されています。
これまでの D 払いは、キャリア決済、クレジットカード、Dポイントの3種類で支払うことができましたが、今回これにウォレット機能が追加され、事前にチャージした残高から支払うことができるようになりました。また、Dポイントをユーザー同士でやり取りすることができるようになったというのも、これからのキャッシュレス決済の動向を考えると、いいサービスだと思います。Dポイントクラブと Dバライは、かつては NTT ドコモのユーザーのみのサービスでしたが、現在はドコモ以外のキャリアのユーザーも利用できるようになりましたから、Dバライ、au ウォレット、PayPayと、キャリアとも関わりが深い決済サービスが、キャリアの垣根を越えて利用されているという状態です。こうしたサービスがどのような施策を打ち出していくのかは気になるところですね。
日本通信は、同社が展開する MVNO ブランドの B モバイルにおいて、2019年10月1日以降、B モバイル音声サービスの最低利用期間と解約金を廃止することを明らかにしました。10月1日以降、My B モバイルで解約及び MNP 予約番号発行の申し込みをしたユーザーが対象となるとのことです。
12ヶ月間などの最低利用期間と解約金を廃止するという発表が相次いでいますが、今回は日本通信でした。 B モバイルは音声サービスのユーザーに対して12ヶ月間の利用を求めており、それ以前に解約した場合は解約金、いわゆる違約金の支払いを求めてきましたが、これを10月1日以降は廃止するとのこと。総務省の目論見通り、これによって契約の流動性は確保されるかもしれませんが、一方で、短期間でサービスを渡り歩く、渡り鳥ユーザーが増加することで、 キャリアや MVNO サービスにとって負担にならないかは懸念すべき事柄だと思います。
Google は、軽量版 Android、Android Go Edition において、Android 10 Go Edition を発表しました。Android Go は、主に新興国などに向けて販売される、メモリー 1.5GB 以下のエントリークラスの端末に向けて提供される軽量版 Android で、素の状態に近い Android を廉価なハードに載せる、Android One とは別に提供されています。Android 10 Go Edition では、新しい暗号化規格のアリアンタムを搭載。従来では、セキュリティを強化することで端末のスペックに影響を及ぼすデメリットがあったとのことですが、アリアンタムを採用することで、Go Edition のユーザーも通常版のユーザーと同様のセキュリティレベルを確保できるとのこと。Android 9 Go Edition と比較して 10% 高速化。軽量版の Google アプリも提供されます。
標準版 Android に最新バージョンの Android 10の提供が始まったことを受けて、軽量版である Go Edition も最新バージョンは Android 10になりました。Android Go Edition は、国内ではタブレットに搭載されたものが販売されたことはあるようですが、スマートフォンとしては搭載された端末は正式に販売されたものはないようです。今後も国内ではあまりお目にかかることはないかもしれませんが、ロースペックのハードでも動作する軽量版 Android というのはちょっと気になりますね。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
のニュースは以上です。
それでは皆様からいただいたコメントをご紹介します。今回は久しぶりにブログにいただいたコメントから。
こんにちは、毎週欠かさず拝聴しています。ディスコードやツイッターでもお世話になっています。ワンコのアイコンのウォンバット959と言います。実は私も iPhone 11購入しました。iPhone 7からの機種変だったので、3年ぶりの新機種です。昨年は機種変しようか迷ったのですが、値段があまりにも高いのと、機種名が 10S や 10R でごちゃごちゃしてやりませんでした。今年はシンプルになったし値段も落ち着いたので良かったです。田舎なので、今まで通りキャリア、au より分割で購入しました。カメラの広角がすごく楽しいですね。また、 UWB がどんなことができるのか楽しみです。季節の変わり目です。体に気をつけてお過ごしください。長文失礼いたしました。と、ボンバット959さんから9月27日に頂戴いたしました。
ボンバットさん、コメントありがとうございました。ディスコードとおっしゃられているのは、ポッドキャスト番組の電気エウォーカーさんと、ウッドストリームのデジタル生活さんが共同コミュニティとして運用されている場所のことですね。中の人は最近あまりアクセスできてないですけど。ボンバットさんも iPhone 11を買われたんですね。色は何にされたんでしょう。中の人はまだ全然活用できてませんが、まずはホームボタンがない iPhone の操作に慣れないといけません。
それでは続いて、Twitter のハッシュタグをつけてコメントいただいたものから。
お休みの日にゆくもばを拝聴。お気遣いありがとうございます。体調もすっかり回復しました。中の人が iPhone を買った話に笑ってしまいました。その後、定期は無事に買えましたか？と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、9月23日に頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。体調回復されてよかったです。定期は、9月24日に改めて買いに行く予定だったのですが、仕事の都合でいろいろ起こって、結局26日にようやく買いに行くことができました。平日の昼に行くことになったので、人が少なくて帰ってよかったかもしれません。
iPhone 11、レッド購入おめでとうございます。29日に小倉まで行きますが、天神近辺までは難しいかな。行けたら行きます。かっこ、別番組のネタ。と、ブラッドフォード2さんから、9月24日にコメントを頂戴しました。
ブラッドフォードさん、コメントありがとうございます。今週は中の人は仕事でドタバタしていて、直前まで28日にアップル福岡がオープンするということを忘れていました。中の人もそのうちに行けたら行きます。
今週のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に AFV、自動車、航空機、幹線などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは 合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。